アガリスクエンターテインメントの
モリエンテスラジオ。
はい、ということで始まりました、ツアーの量の差しでもいいですか、第40回でございますね。え、あ、特にないです、すいません。じゃあせっかくなんでね、せっかくなんでなんだよ、早速コーナー、オープニングコーナー行ってまいりましょう。 SSGT 酒と魚とゲストツアーのコーナーでございます。まあ魚先に紹介してもあれなんで、まずゲストをご紹介いたしましょう。前回39回でも時々笑い声が聞こえていたと思います。ご紹介しましょう。アガリスクエンターテインメント高田守です。どうも
どうも。
はいはいはいはい、
いや高田守です。
はい、
ちょっとやっぱりですね、今まあ聞いててまた思い出したんですけど、やっぱツアーの量のラジオの面白さ、まあ、ツアーの量の面白さなんですけど、
はい、
やっぱ間なんですよね。
わ、褒める、
たまんなかった、やっぱ
褒めるんだよこの人、いつもいつも俺のラジオ出ると褒めるんだよ。
いやいや、前回思い出してたんですよ。
で、褒めに来てるんですか。
たまんなかったですわ。
それは褒めてんのかな。変わんなかった、変わらない良さがある。
いや、ね、素晴らしい、そこは素晴らしい。
あ
れは素晴らしい。
なんだこれ。まあまあまあまあ、でもそう、前回からね、いはしたっていう。
はい、
そうです。はい、まあ、その、さっき、シムとの話にも出てきた、コントレックスの演目のね、一つで、僕ら三人で、
はい、
なぜかさっき、かたくなに名前を出さなかったんですけど、まあ、一緒にやらせてもらいましたという感じで。あ、じゃあ、魚を、
はい、
紹介しましょうか。
はい、
まあ、ちょっとせっかくなんでね、二品、まあ、今回紹介しようかなと思いまして、一品目はこちらですね。
で、で、で、で、で、で。
読んでもらっていいですか。
帰ってきた、暴君ハバネロ。
はい。今すごい、なんて読むんだろうな、みたいな感じで言ったじゃないですか。はい、選んだのこれ、根こそぎさんですか。
そうです。はい。
しかも、辛いの別に、苦手なんでしょ。
苦手なん
で。なんでこれを買おうと思ったんですか。
挑戦というか、初めて出会った時にすっごいもう辛いのを覚えてて、
はいはいはい。でも結構僕らだから10代の頃とかですね、出たの。
そうですかね、もうそんなになっちゃう。
俺中学生とかだったかな。
おお。いや、もう全部食べきれなかったですもんね。
あ、辛くて。
はい。
でも確かになんかあの時辛いなって思った記憶があるんですけど、なんか今余裕です。
余裕ですか。
だから、下はバカになってるんですよ。まあ、いただきましょうか。
うわぁ、怖いな。
めちゃくちゃビビってるじゃないですか。はい、はい、はい。
え、先いいですか。
はい。あ、っていうか、その前に乾杯します。
あ、そっかそっか。
ごめんなさい。すいません。あれ？これ、まだ開けてなかった
ですか？まだ開けてなかった
です。あ、すいません、なんか。
いえいえ。
じゃあ、乾杯！
乾杯！
お疲れ様でーす。
お疲れ様です。
ありがてぇ。くぅ。いやー、いいですね。
はい、
あ、そうだ、金麦のそのシール後でもらっていいですか。
はい、どうぞどうぞ。
うちでお皿を今もらおうとして
る。山崎と一緒ですか。
はい。金麦夏のパン祭りですよ。
どっちも麦ですか、
ね、麦なんでね。しょうもな。まあまあまあ、じゃあいただきましょうか。うん、でも僕もね、結構ね、買いますよ、これ。ハバネロ。うん、結構その、辛いの苦手というか、はい、あんま強くない人の言い分としては、1個目は別に。あ、はい、そんな辛くないって思うけど、はい、食べてるうちに、どんどん。ダメな、はい、辛いってなってくるみたいな、はい、聞きますね。そうですか。
意外に大丈夫でした。1個目まだ。
だ、それを言ってんだ。それを言ってんだ、俺。
そうです。その、もうそのまんまのやつです。
まあまあまあまあ。それとね、あともう一個、もう一品。あそこ、何でしたっけ、さっき言った
スーパー。ビアゴ。
あ、ピアゴ。の、で買った、これ。稲葉のチキンとタイカレー。これ稲葉のこの缶詰のカレーっていうのがなかなか美味しくて、なんか3種類ぐらい出てるんですけど、バターチキンカレーとか、
はいはい、
ちょっと美味しいんで、 せっかくなんで辛いものシリーズということで、これ汁飛びそうだな缶詰、まあ、このこれぐらいでいいや、半開けで、
半開けで、
はい、いただきます。そうだ、で僕ねちょっと話したいことがあって、はい、
え、
まあ、その結構最近塩原さんが、
はい、
球団、
はい、
っていうのでまあさよならっていうとあれですけど、
はい、
まあちょっと今離れてるじゃないですか、
はい、
でまたなんていうのかな、もう一つさよならがあるわけじゃないですか。いやいや、ね、小杉さん、
あ、そういうことですか、
はい、ちょっとその話してもらっていいですか。
実はこれ本当言いづらいんですけど、ね、小杉さん家をさよならします。
うん、なんか逆にごめんなさい。うん、そう、でも、結構大事件ですよね。
そうですね。
あ、ちょっとグリーンカレー食って
ください。うまく言えなかったんですが。
いや、全然。むしろ、そんな風に乗ってくると思わなくて、若干引きました。
これじゃないですか。
いや、そうそうそう。俺が良くない。今、振りが。
いやいや、
うん。ちょっと不謹慎みたいな感じになった。
全然もう。
めっちゃうまい。そう、だから、今まで住んで、何年住んでました？
2009年から8年ちょっと住んでまして。
ねえ。8年住んでた、笹塚
の方で。
何でしたっけ？
まだ住んでるかもしれないです、このラジオが。
いや、もう離れてます、ね。
南大ハイツ。
南大ハイツ。
はい。
さよなら南大ハイツ。
はい。
はい。今回のツアーの量の差しでもいいですか、第40回は、はい、さよなら南大ハイツスペシャルと題しましてお送りしております。いやでも、どうですか、なんかあれじゃないですか、はい、それこそ時かけの、
はい、
事前予約の特典で、
はい、
裏パン
フ、あー、そうなんです、ちょっと書かせてもら
ったじゃないですか、その中で根こそぎさんが、
はい、
なんか家が、
はい、
なんか壊されますっていう打文を返したと思うんですけど、
なんかおかしい言
葉つけましたよ。
だが入ったな。
その名文を書いたと思うんですけど、はい、ま
あ、それもどうかと思うんですけど、
上げ下げが激しい。そう、だからまああれはだから、はい、なフィクションというか小説調で書いてるけど、はい、まあ事実、
もうほぼ実話のつもりで書いてましたね。
それであの時点でその出なきゃいけないことは決まってたわけじゃないですか。
あ、そうですね。
ね。でまあ新居も決まってっていう感じですよね。はい、
そうなんですよ。
いやでも8年住んでた家を、しかもなんかなんだろう、なくなるから出なきゃいけないって結構ね、
いい契機だったかなと思うんですよ。
タイミング的には、は
い、そうしてくんないとやっぱ出なかったですよね。
あ、
うん、出れて今やっぱ環境変わっていいなと。
そうか、うん、
自分強制的になんかこうやられないとなかなか動かない人で、
あ、まあでも俺も分かります分かります、
うん、
その何かきっかけがないと、
そうなん
ですよ、その甘んじるっていうとあれだけど、その動きづらいですよね。それがだってやっぱ生活になってるし、うん、習慣というかリズムだから、はい、それを自分から壊すっていうか、その、うん、変えるっていうのはなかなか難しいですよね、うん、いや同じタイミングで飲んじゃった。そう、でも、
うん、
引っ越すにあたってまたいろいろなんか、はい、僕一回だけお邪魔したじゃないですか、
はい、 南大ハイツに、
はい、いやすげえ言う、そうあれですよね、それこそあの笑いの太字の
小屋入り2日前
か、ね、前日そうですね、
泊まってもらって、
なんだろう、自主稽古券みたいな、はい、なんかその時の話も多分ちょっとしてますよね、確か
してると思います
ラジオで、
はい、あれよく考えると、
はい、
30分から45分ぐらいでしたかの話、
うん、
それを僕の家で、まあ、セリフ動きはほぼないにしても通したりしてるわけですよね、45分ぐらい、
そうなの、
はあ、やりましたね、
あの時結構だから俺らテンション上がりましたよね、
ですね、まあ、あれそうそうようやく通ったってぐらいな感じ
で、ね、そう初めて通しましたね、多分、うん、祝杯をあげましたもんね。
ですね。
お疲れ様ですって。いや、通りましたねって。っていや、懐かしいな。
懐かしいですね、あれ。
そう、だから俺にも思い出があるんですよ。
ああ、嬉しいです。
そう、あの、家、うん。あ、すいません。南大ハイツには。
あ、ありがとうございます。うん、喜んでくれてると思います。南大ハイツも。
まあ、なくなるんですけどね。
そう、なくなるんです
か、ね、なんか、あれみたいですね。ゴーイングメリーゴーみたいな。
そうですよ。そう。おそうそう。
いや、すげえ言う。よっていう。
涙ポロポロ今
そうメリーゴーが、
ああそっか、そうあれメリーゴーだったのか、
いや違いますよ家です
家
そうでもそう あれもやっぱ思い出だから、
いや本当なくなる瞬間もしあったらちょっと来てほしいですね、取り壊し、
えいいんですか、
あどこいつあるか分かんないですけど、実際やるなら、すぐ壊されるのか、
まあまあ確かにいつやるか分かんないですもんね、はい、なんかわかんない、俺が意味なく泣く可能性は関係ないのにそれよくあるんですよ、関係ないのになんか感極まるって、涙腺が緩くなってるんですよ、ね、多分最近年取ってかわかんないけど、だからそのここで本当にだからいろんな人たちがなんか生活して、それもだから生活だけど、それがもっとだから濃く考えたら人生があった場所っていうのが、こんな簡単になくなるんだなみたいな思ったら、多分
実際、うん、これ言いますけど、
え
言いますよ、
はい、
まあ、俺今2階に南に入って2階に住んでたんですけど、はい、1階に住んでた人は実際そこで亡くなった方がいましたからね、
事故物件じゃない
実際にそこで、
はい、あそっか言ってましたね、
そうなんですよ、だから南大ハイツで人生を終えたって方がいらっしゃるわけですからね、
確かに、そう考えると、
うん、
その南大ハイツ自体は地区どんくらいなんですかね、
どうなんですかね、20年以上
知らないならいいですけどいやでもねえ、その年季は入っているというか、
南大ハイツで、
はい、
もう一個思い出が今思い出したんですよ、
はい、
言っていいですか、
いいですよ、だそれはだって今回さよなら南大ハイツスペシャルなんでね、
よかった
いやいやいや
昔ですけどね、
はい、
まあ、どんな何の作品か忘れたんですけど、
はい、
まあ、言うと AV 見てたんですよ、
ああその南大ハイツでね、
あ南大ハイツでおそらく、
はい、
うん、その時はなんか DVD か忘れたんですけど、ちょっと発表を受けて見てたんですね、
はい、
で見てたらなんかAV を見てたんですけど、女優が、
はい、
あのこう素人さんなのが家を訪れるという設定で、
おうおう、
まあ、女優さん歩きながらカメラをこう撮ってるわけですよ、
はい、
なんか風景を撮って、
ほうほう、
で素人さん家に行きますよみたいな、
ほうほう、ああなるほど、あのお宅訪問系、
そうなんです、そうなんです、でこうってずっと見たら、あれこの道どこ見たことあるなと思って、んなんかあるなと思ってるんですよね、見てて、あれこれ南大ハイツだ、あれ俺2階だけど1階に入ってったよ今っていうのがあったんですよ、びっくりしてよね、ってなった、
なんだろう、そのなんだろう、その話の内容も全部含めてなんですけど、うん、お前マジか、
マジなんですよ
いやいやいや、この話する
思い出して、せっかくなんで南大ハイツの、びっくりしましたね、あれ。
いや、それはすごいっすよ、でも。
はい、
いや、なかなかない。だって怖い話とかである、あるやつですよ、もう。だから見てるビデオに、あれ自分の家に近づいてくるみたいな。
同じ間取りだって思うな。やってるやってるみたいな。
いやいやいや。何その話。
びっくりしました。
すごい話ですね。え、その南大ハイツもなくなるってことですか。
なくなるんですよね。
いやすげえな、予期せぬ話出てきたら意味わかんねえな。ロケ地にされてたってこと
ですか。そうですよね。
もしかしたら、あの、亡くなってる部屋の可能性ありますよね。
ああ、いや、そうですね。確かに、その亡くなってる部屋の方の部屋かも。
いや、すごいな。
びっくりしたな。
生と死が、レイヤーに生死を。だし、俺が一番気になったのは、その AV みたいな話を始めて、はい、AV っていう単語を発するたびに、ちょこちょこ SIM の方をチラチラ見るのが気になりましたね。一応女性がいるのにみたいな気を使ってる感じが面白かったですけどね。
ありがとうございます。
いやすごい、俺それ思い出とかじゃないですよ、もうレベルとして。事件でしょ。
事件ですかね。
いやだってなかなかいないですよ、その経験してる人
じゃないでしょうね。
うん、
びっくりしたな。
まあ俺もびっくりしましたけどね。まさかこんな話されると思わなかった。
俺もまさかするとは思わなか
った。いやぁ。いや、導入から変な感じはしたんですけどね。
はい。
AV を見ていてって、ろくな話始まんねえなと思って。想像を超えてきたわ。まあでも、小杉さんの家といえば、
はい、
南大ハイツといえば、
はい、
コンビニで売ってる漫画。
はい。ああ、うん、俺の家にあったやつ、
ね。これがやっぱり僕の中で強烈に印象に残ってるんですよね。
いっぱい溜まっちゃうんですよね、買って。
だから、美味しんぼの何々編みたいなの、
うんうん、
ありますその食材だけを集めた本。う
んうん、特集の。
うん、
いや、あれ、実際コンビニでは多分買ってないんですよ、全然。全部、古本屋さんで買ったんですよ。
あー、でもあれってコンビニで売る
の
でですよね。
そうなんです
よ。あー、
うん、
美味しんぼとあと何ありましたっけ。
まあ、ジョジョもありましたし。
あ、そうか。それジョジョはどういうくくりで集まってるんでしたっけ。
あ、けどあれは第何部の
こっからここまで
みたいな。
ああ、
単行本と一緒のような。
そうかそうか。まあ、そりゃそうですよね。
うん、
ジョジョのこういう話みたいな集めてもしょうがないですよね。自動操縦型のスタンドだけの話集めるみたいな。
それはなかなか面白そうです
よね。面白いですよね。ただ一元さんはお断りかする。
そうですね。
いやでもあれは趣味だったんですか。
いや美味しんぼ結構なんか好きだったんですね。
いや美味しんぼがってじゃなくて、 あのコンビニ本を買うの
なんか安かったんでしょうね。コンビニ本。
うん。
うん。確かにコンビニ本ですね。
だから、めちゃくちゃ、いろんなものが、まあいいや、オブラートを外しますわ。ゴミだらけの、汚らしい部屋で。まあ僕、自分のことを棚に上げていきます、
はい、
今。その中で、だからやっぱ、点々としてるわけですよ、その、コンビニで、コンビニのあの漫画。
はい。
それがなんかすごい印象的で、
いろんなところに
こう、そうそうそうそう、
あ確かになんか読み散らかしてたん
ですね。こことここにこれが積んであって、
うん、
あっち見たらあっちにも、
本当そういえばそうですね。
ジョジョとあと美味しいもたと何あったっけな、
いろいろありますね。
ね、
ま、何あったかな、ワンピースもあったんですよ。
ああだからでもそれもだからワンピースも結構このエピソードみたいなんでなって、
うん、けどワンピースは同じくずっと続いてて今もコンビニで売ってます。結構でかい本なんですけど、
あ
ー
今すげえでかかったですけどね。
いやほんとでかいんですよ。こん
え
結構でかいバージョンなんですよ
今。だから聞いてる人はマジで意味わかんないと思うんですけど、いやまあね、あのただあのえ
なんていうんですかね、ジャンプ
卒業アルバムぐらい、
あーちょっと確かにそれは言い過ぎましたが、
うん、だってそのぐらいの形してたから正方形でしたよ。
結構大きいやつが。
いやでも、なんか寂しいですね。
うん、
なんか買っ
嬉しいです、そう言って。そういう、ほんと、南大ハイツも喜んでると、ほんと思いますね。
まあ、家なんで感情とかないでしょ。
冷たいな
嘘嘘、でもね、わかんないですからね。
わかんないですよ。いや、ほんとそのメリーゴの例え出るまで、あ、そうかって、なりましたよ。
うん、そうだ、場所の記憶みたいなのもね、きっとあるでしょうしね。そう、あの、幽霊なのか、場所の、場所が記憶している昔の出来事を垣間見てるのかっていう考え方があるみたいで、
うん、
幽霊っていうのは人の魂が残っててみたいな話じゃないですか。
あ、はいはい、
じゃなくて、あの、僕らが昔思い出すみたいに、場所が
事例というか、
昔のことをふっと思い出した瞬間にそれを人が覗いて
あ
みたいな、まあ、これは本当だからあれですよ、本当に信じてるとかじゃなくてロマンティックな話ですよ。だからなんだろう、フィルムをね再生するみたいに、うん、一瞬過去の情景を垣間見るみたいな、
うんうん、
だからもしかしたらこの遠くない未来もうその南大ハイツがなくなったその場所であの AV 女優の姿を見ることがあるかもしれない
確かにですね、うん、
まあこの話もういいかだいぶもうあれでしょ、バイバイしたでしょ南大ハイツ。本当最初に塩原さんの話して本当申し訳なかったわ、うん、塩原さんに。こんなしょうもない話。いやでも、いやでもなんか話せてよかった
っすわ。よかったです、
うん、いやでも本当にあの取り壊しの時、
はい、うん、なんかあったら
あのそんなイベントみたいにするのも意味わかんないですけど、その壊す側からしたらね、まあ、でもちょっと見に行けるんだったら行きたいな、うん、
もしちょっと日取り決まったらまた連絡します、うん、
ありがとうございます。いやまあまあまあちょっとコーナー行きますよ。
あ、はい、
知ってるかな、水さしてもいいですかっていうコーナー。
え、
はい、ごめんね、俺が行けないんだよ。だいたいあのこうやって猫杉さんを罠に誘って乗ってきたところをスッて引くみたいな、悪気がないんですけどね、
はい、
うん、ただ善意でもないっていう前回のあのゲストの方がからの質問なんですけど、ぽっちゃりってどっからがぽっちゃりなのかなみたいなことを言ってて、まあ、さっきもここで聞いてたと思うんですけど、
はい、
はい、質問者のアガリスクのシム・ユーコっていうのがそのぽっちゃりとデブのボーダーにいるっていう境目、
はい、
土俵際にいるらしくて、
はい、
そう、だからそのぽっちゃりとそのデブの違いみたいな、ちょっとどういうふうに猫杉さんは定義するのかみたいな。
定義っていうのはその辞書としての定義、
いや
っ
てい
う
か自分の中で
欲しいんですよね、
はい、だって辞書って
あ、まあ、ぽっちゃりは載ってなさそうですもんね辞書、まあ、僕辞書よく
聞いて、いやぽっちゃり載ってんじゃないかな、あの様でその
あ
の人の体型だけじゃなくさ、のその義擬態語じゃないけど、ぽっちゃりとしたみたいなので、
なるほどなるほど、
まあ、生き物とかでもあるでしょうし、
はいはい、僕ぽっちゃりってあんま使わないですよね。
あ、確かに、てか男はあんま使わなくないですか、多分ぽっちゃりってその日常的に、あの、はい、あ、日常的にっていうかあのエロ以外で使わなくないですか、エロというか、はい、そのなんつうのかな、あの好みとか、
はい、
あとそのまだ結局エロかな、うん、AV 女優の好みとか、うん、女性の好みみたいな時にしか多分男ってぽっちゃりって言わないなと思って、はい、だからその、うん、てか男は自分のことはぽっちゃりとか言わないじゃないですか、
そもそも。あ、そうですね、あ、まああんまり、いや僕らが細いからじゃないですか。
あ、
それは
そっか、俺言ったことねえよ、
はい、
自分のこと、俺ぽっちゃりって言ったことない。
なんかちょっと太ってる人は、
あーでもあるか、芸人さんとでも、うーん、 あんまりなくないですか。でも男が自分のことぽっちゃりみたいな
聞かないですね、
うん、てかなんかデブって言った方が美味しいみたいな
も
ん
あるじゃない多分。それも人によるんじゃないですか。自分のことをデブと言える。
あーまあ確かに。でも自分のことぽっちゃりっていうやつの方がちょっと恥ずかしいですけどね。
うん、
そのあ男の話ですよ。
あ
女性のこと敵に回すつもりはないんで、はい、いやいいや別に敵に回した。あとその何でしたっけ、
ぽっちゃりのってその定義ですか。その幅ってことですか。どれぐらいの
とか、
え
あとだから有名人でもいいですよ。だから
あ
この人はぽっちゃり、この人からはとかでもいいだろうし。
僕の好みで本当に言うと、
はい、
あの僕太ってる人、まあ、世間的に太ってると言われてるかもしれないですけど、まあ、今あんまり僕テレビ見ないから分かんないですけど、例えば柳原かな、
はいはいはいはい、
おぽっちゃり、
あなんかそれ好き好きって思うってことですか。
そうですね、
ぽっちゃりだからその柳原さん的なし的な人って、柳原さんは女性として、うん、あのいいなって思えるってことですよね。だから
うん、
うん、逆に太っていて、
うん、
この人はみたいなのはあります。
肥満体レベルの
例えば芸能人で言うと、別に芸能人じゃなくても身の回りの人でもいいですけどね。
あんまり太ってる人ってね、最近そのなんか外国のアメリカの太ってる人みたいな、たまにまあテレビで昔、
ああもうだベッドが
テレビ、もうすごいあのレベル、あのバキに出てきた、
ほう
知ってます、あのなんか
バキはねちゃんと読んで
る、ね、わかんないですか。なんか
じゃあジョジョで出てきた
ジョジョ
ポルポとか、
ね、あポルポもそうですね、
うん、あれデブとかじゃねえもんなもはや超えてんだよな
とか、
うん、
そういうあのワンピースのビッグマムでしたっけ。
ああ
今、
はいはいはい、
そのレベル、いや今そんな
漫画じゃんあでもジョジョだとシゲチはぽっちゃりじゃない
ですか、
はい、
ああぽっちゃりですかね、
わかんない。あ背の高さもある、そんなことない、関係ない。あでも背の高さとのバランスもあるかもしれないですね。背が高くて太ってるとその分全体的に質量が多くなるじゃないですか、
はいはい、
だから重量が増えるから、
うん、
よりデブっぽくなる、
うん、
わかんないですけど。俺でもあのこれ根こそぎさんへの質問なんで俺が言うのはあれなんですけど、はい、俺がちょっと思うのは、
はい、
性的な魅力を感じさせるかどうかっていうのはでかい気がするんですよね。
はあ、
だからそれは女性として見られるかどうかかな、うん、ぽっちゃりはその範疇にいて、
うん、
デブはそうじゃないっていう感じはなんとなくするんですよ個人的に。
あなるほど。デブって、
はい、
まあ、別称ですから、
まあそうですね、
実際に太ってない人に対してもなんかムカついたやつか、例えば
あハゲとか
ですか。そう、それですよ。それじゃないですか。
あでも、うん、ある程度その人と比べて体脂肪が多くないと言わないですよね、まあ、ハゲと違って、まあ、ハゲってなんとなく言うことあるじゃないですか、
はい、
ハゲてなくても
、はいはい、
でも俺らにデブっていうやつって、
あ、まあ、それはいないんですね。
頭狂ってるから、
うん
うん、っていうのは多分ちょっと違うと思うんですけど。
あ確かにそうですね、
うん、あとちょっともうちょっと細かい話が違う感じですけど、
はい、
ガリとスマートってあるじゃないですか、
はい、はいはいはい。
それってスマートって完全なる褒め言葉になってるんじゃないですか、
うんうん、
でもぽっちゃりって、
うん、
果たしてそうかっていうラインなんですよね。
おそらく多分受け取り側もそうでしょうね。
そうだから欠点みたいなのをよく捉えるっていう救い方をしてる言葉だと思うんですよ。
そういう人もいますよね。
そうだから
わかります。その、うん、デブと言えないから
というか、
はい、
あそれもあるし、あと悪いことじゃないよっていう あのニュアンス、はい、だからスマートっていう時にそのフォロー感ってないじゃないですか。
確かに、うん、あ、うん、確かに確かに。
結構ね、あのね、猫そぎさんとね、そのこの差しでもいいですか、あの水差してもいいですかコーナーやるときって、なんだろう、議論というか検証会になるんですよ。あの、なんだっけ、
あの、
データ、キスの理想のキスのシチュエーションの時も、二人ですごい考えましたもんね。
これ一応一等的に多分返した方がいいんでしょうね。僕もなんか、
知らないけど。まあまあまあまあ。でもだから言ったら猫そぎさん的には柳原かな子はポッチャ、
うん、
うん、
ですかね。
だから分かりました。じゃあ猫そぎさんはポッチャリは好きでデブは嫌いってことで大丈夫ですか？
難しいですね。デブってね、もう使わなくなったな。
まあ、なんかあんま言わないですけどね。てか本気でデブって言わないですよね。
うんうんうん、
うん、だからそのいじりとか、ね、まあ、いじめですけど、はい、相手の受け取り方によっては、はい、でもなんかそういうあの一つの型としての、
うん、
なんか罵倒のパターンとしてのデブっていうのは言いますけど、
うん
うん、まあ結局なんすかね。別にこっちで開ければいいのにな。まあまあまあまあ。あ、じゃあ分かりました。はい、あの質問に対する一番のその回答として、
はい、
シムはどっちだと思います？
シムちゃんは、
絶対振りじゃないっすよ。そんな鼻を膨らませなくても。
シムちゃんは、
いや、めちゃくちゃ悩んでる。
いや、悩みますよ。どっちかっていう選択肢難しいですよね。
あと、
うん、
中身のやつもないですか？デブって。
ほう。それはブサイクと同じようにですか？
あ、だから近いのかもしれないですね。あのメンタル的な心のみたいな、だ心のポッチャリってないじゃないですか。
どういう、けど心のデブも俺分かんないですわ。
え、だから心のデブっていうか、なんだろう、あの食い意地が張ってる、
あーなるほど、
みたいな、あその性質を持ってること
によって、それならしみちゃんはデブですよ。
はい、デブです。
それは、それはすいません、
早かった。
素晴らしかったなんで、
まあ、うん、俺にすいませんではないと思うんですけど、まあまあまあまあ、
デブをあの気持ちよく言えましたね。なんか
今すごかったですね、
うん、悪くないんで
今すごかったですよ。あのバットで言ったら本当芯に当たる、はい、ね、ああいい打球だなっていう。
スーッてきたんでいいかな、うん、
エンタイトルツーベースぐらいいきますね。まあまあまあまあまあ、ね、じゃあもういいかな、じゃあこれで。
そうです ね。
なんか、スマッシュ出たところで。はい、じゃあ、次の、あの、方への質問をなんか。
はい。あの、じゃ引っ越しの話出たんで。
おお。
僕、まあ、新しい新居が、世田谷区。
うん、新しい新居って。はい。
そうですね。
ごめんなさい、ごめんなさい。すぐ上げ足取っちゃうから。
やっちゃったな。
世田谷区、はい。
新しい新居が、あの、世田
谷区。いや、貫き通すのなんですか。まあいいですけど。うん、
その、じゃあ、まあ本当、面白くない質問ですけど、世田谷区にどんな、イメージを持っていらっしゃるかなと。
おー、はい、そっか。だから人によっては、
うん、
あの住んでる可能性もあるし、
はい、
で近くに住んでると、世田谷区外だけど、はい、結構近いからたまに行ったりみたいな 人もいるでしょうし、
うんうん、
で逆に全然そのそこら辺あの行かないから本当にイメージですけど、はい、みたいな人もいそうですしね、
はい、
僕はあの区民なんで。
そうですよね。
あのようこそ、
はい、ありがとうございます。
でもね、世田谷もね本当ピンキーなんですよ。 結構だから高級住宅街のイメージあるじゃないですか、
はいはい、
僕ん家の方はもう田舎ですね。田舎って言ったから本当田舎の人にお前が何言ってんのみたいなことになると思うんですけどでもそう成城学園前って高級住宅地じゃないですか、はい、の、まあ、本当隣の駅なんですけどまだ近くに畑とかあります。そう割とでもだからそういう逆に言えば住みやすい場所だとは思うんですけどね、
うん、
だいぶだからもうずっと実家ですもん。出れねえ。
いいところでどう思うか思ってますかね。
そうですね。だからアクセスいいですしね。
基本的に、はいはい、うん。
まあだから次回の方に世田谷区のイメージを聞いてみようっていう、はいはい、マチネットみたいな。よくわかんないけど。まあまあまあじゃあそんなところでとりあえずじゃあまあざっくり告知もしましょうか。
お、はい。
あの前回もしましたけどもこれはこのこれね公開してる時にはまだ、
はい、
まだ本番迎えてないと思いますよ、
はい、
結構サクサク更新するつもりなんでね、
はい、
新宿コントレックスボリューム17、
はい
はい、日付としてはですね7月の28、29の2日間にわたりまして3ステージ行います、
はいはい、
出演団体は50音順なのでちょっとアガリスからでもすいませんアガリスクエンターテイメントと一撃屋さんと小西光一さん一人芝居さん、日本のラジオさんの4団体ですね、
はい、
今3つけるとこちょっと多くはい、まあ会場は、おなじみ新宿シアターミラクでございます、
はい、
はい、まあこの4団体がコント持ち寄ってわっしょいっていう感じでね、
はい、
まあ、うちの謎の演目はどうなるかまだ分かってないと思いますけどこのラジオ公開している段階でも、
うん、
まあまあまあまあお楽しみということで、
はい、
で続きましてそこからまた2ヶ月後でございます、アガリスクエンターテイメントの第24回本公演その企画共謀につきというね、まあ、これこちらあの演目のタイトルではないんですね。でこれ聞いてる人は大体もう分かってっからいっかだしこれね多分もしかしたらこのラジオを更新した時には演目も決まってるんじゃねえかなという感じでございます、日時は9月の15日から24日、全15ステージ、会場は、アガリスクエンターテインメントのメッカ、
うん、
新宿シアターミラクルでございます、研修もねいろいろあのございますのでぜひぜひ私たちと一緒に共謀しませんかという、まあ、そういう企画になっております。詳しくは公式サイトをチェックしてください、こんなところですかね。
はい、
じゃあそろそろ締めます。
はい、
てかもうハバネロの話もう全然しなかったどうですか食ってます？
いや
全然食ってないんかい。
1個だけでした。
はい、1個だけでした。お相手は私ツアーのリョウと
高田守
でした。どうもありがとうございました。バイビー。もう何も言ってくんない。
あ、すいません何も言わない方がいいのかな。ありがとうございました。